Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード、実は私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具なんです。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。私のホームページでお求めすることもいただけます。と言っている間に今日の一枚なんですが、今日の一枚規範ルールのカードが出てきました。このカードはね、実は引いた人によって受ける印象が全然違うっていう、とても面白いカードの一枚なんですけれども、私はこのカードをね作った時はちょっとね窮屈な、イメージで作ってもらったんですが、今日の私が受けるイメージっていうのは仲間のいる安心感かな。なんか大きな、組織というのかな、その仲間の中でみんながクチュクチュクチュっといっぱいね並んでるようなカードなんですけれども、守られていることの安心感とか安定感、一体感、その喜びの方を今日は、感じますね。これは、窮屈っていうのではなくって、その守られている安定の中で自分を表現するのもいいよって今日は言ってるように感じています。そうですね、中にいることのメリット、これをねたっぷり味わってみたらいいんじゃないかなというふうに感じています。ひらめくカードの各種講座や個人セッションを提供しています。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。では今日のゲストをご紹介いたしましょう。ライフビジョンアカデミーのトムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もまたね以前もね一度、はい、登場していただいたんですけれども、はい、今日またフリートークということ で、
はい、またやってきました。
またやってきましたって、はい、トムさんが、
はいはい、前回はね、うん、その、甲子園の方でね、はい、行かせていただいたんですけど、
そうですね、
今回は阪急の西宮北口にね、はい、新しいスタジオができて、はい、ちょっと答えしてもらいました。
はい、はい、そうですね、なんかもう新しい環境で、はい、ということでね、
新しい環境で新しい気持ちでっていう感じですけど、はい、
そうですね、いやもうね6月も終わり なんですけれども、
そうですね、はい、もう今年も、半年っていうかね、
半分過ぎちゃ
って、まあ、半分過ぎて折り返しっていう感じ、
そうですよね、
なんですけどね、本当になんかあっという間かなっていう感じなんですけどね。
そうですね、
はい、ちょうどまあ5月の終わりなんですけど、
はい、
あのずっとこうなんかいつかは行ってみたいなっていうところなんで、うんうん、四国の四万十川にちょっと行ってきて、はい、なんかホタルを見に行こうという あの友達からの誘いで、あの行ってきたんですよ。
四万十川でホタルが見れる。
ホタルが見れるんですよ。
四万十川ってすごい大きいですよね。自然がいっぱいな、はいはい、
ちょうど最近あのまた、大河ドラマで、龍馬伝っていうのがあのちょっともう見直してですね、時代が変わる時っていう時で、なんかすごくあなんかその土佐とか高知とかね、
うんうん、
なんかその辺の方のなんかこうテレビの番組をずっと見とったんですけど、それでなんかこう来たのかなと思って四万十川に行けるっていう。
なるほど。
水がきれくて、なんかそのやっぱ自然のあるとこってすごくあの好きなんですよ、
はい、なんかその川でね、はい、この水が流れるってすごい癒しっていうか、
そうですね、
浄化っていう感じしますよね、
はい、浄化という感じもあるし、やっぱりその、気が流れてるっていうか、世の中が流れるっていうか、やっぱ時代が流れてるっていう感じがすごくするんですよ。
なるほど、
はい、で、はい、先ほどのカードっていうのもね、はい、こうすごくこうなんていうか組織の中にいるっていう話を、あの、はい、ちょっとこう横で聞いてたんですけども、私の方もなんかその5年前に会社に辞めた時に大きな組織でいた時にやっぱりちょっと息苦しさとか感じてたんですけど、やっぱり次の時代に行きたいということで、まあ出たんです。卒業してまあ5年かかってまあ起業したんですけど、やっぱりその時になんか人も変わったし、やっぱりその出会う人も変わったし行くとこも変わってるっていうか、
なるほど、
そんなんでなんかこう自分の時代っていうか、一つの時代が終わって次の時代に行くっていう感じが、はい、
なるほどね、はい、川のイメージ、
川のイメージ、
なるほどですね、はい、
なんかすごくいいなと思って、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はいはい、そっか四万十川で大きい、私も行ったと思う、しばらく前に。
あ、そうですか。
たはずです、
はい、長い間一回なんか小さい時に行きたいなと思って、うん、テレビとか見とったら行きたいなと思っとって、で今度行ってきたんですけどね。
船が運航されてませんか、
はい、
ですよね、
やかた船、
そうですよね、はい、いや私なんか違う川やったかなとか思いながら、そうそう、だからそこをね、私ね行った時にね、あのうなぎの稚魚、
はいはい、
を取るバイトがあるとか言ってたような気がする。
そうなんですか、
あれ四万十じゃなかったかな。
確かその、ね、うん、川魚もすごく美味しい、
うん、そうらしいですよね。なんかすごいな、うなぎの稚魚ってすっごいなんかほらなんかちっちゃい、
うん、
ちっちゃいの、
ちっちゃいのね、
なんか妖精、はい、なんかわかんないけど透明みたいな、
はいはいはい、
であれをなんか捕まえて、うん、なんかそのなんか天然物ですよね、つまりね、うんうん、だからすごい一攫千金みたいな、
はい、
だからみんなが結構ねそういうのをやってて、
はい、
多分漁協も OK、 その時期だけその時期 OK みたいなのがあって、
うんうんうん、
そういう仕事があるよってその船頭さんが言ってたような記憶が、あります。
すごいね、
うん、だからすごい四国のあっちの方っていいですよね。
いいですね本当に、うん、でいい、まあなんかそんな四国の話っていうか、うん、そういうの来たのもそうですし、坂本龍馬、龍馬伝っていうのを見とったら、やっぱり時代を作ったのが土佐とかっていうか、土佐藩がその大政奉還っていうかね、うん、なんか 明治維新っていうか、徳川幕府が変わってこの明治政府っていうのを作っていくっていうか、なんかすごいなとか思って、
あ、そっか、切り開くとか新しく作っていくっていうのが
そうですね、
ピンと来られたわけですね、徳さんに、
うんうん、日本の仕組みを作るとか言って、
あ、なんかすごい日本の仕組みか、
日本の仕組みを作る、なんかそうなんかなって、うんうん、今の時代もなんかこれからどうするのかっていう、ちょうどまあ5月の時に中旬ぐらいに大阪と北高層っていうのがあったりとかね、
そうですね、あれね、否決されて、
ね、夢破れてっていう感じですけど、
うんうんうんうん、
でもなんか発想自体はすごくいいんかなと思うんですけど、世の中が変わる時に、
ね、
やっぱり新しい、仕組みを作るっていうのはね、
そうですよね、うんうん、まあ、賛否両論ね、いろいろあったかと思いますけども、
ね、
うんうんうん、私もなんかちょっとね、新しいの見てみたいっていう、
なんか見てみたいなと思って、
そんな感じがあったからね、
やっぱりなんか大阪人って言ったら東京と同じの嫌だから、逆にそれで反対したんかなとか思ったり、
ね、なるほどね、うん、そうかそうか、うん、
同じようにはなりたくない、大阪を大阪らしさを出したいという、
なるほど、 そっちが出ましたか、うんうんうん、なるほどね。
なんかそんな感じなんですけどね、うんうんうん、なんか早苗さんもなんか東京に行かれたって、
はい、そうなんですよ。
どうでしたか。
いやもうね、私本当に今年度はっていうかね、うん、前半でもちょっとお話ししたひらめくカードっていうのを、うんうんうん、今まで一人でお伝えしてたんですけれども、うんうん、これをね伝えてくださる方をてか同志の人たちを、うん、増やせたらなと思って、うんうん、で今年度は、まあ、あちらこちらにお邪魔したいなという一環が東京だったんですよ、
はい、すごいですね、うん、なぜ東京を選ばれたんですか。
まあ東京はそうですね、まあ、正直息子が
息子さんが
息子が、ね、この春から東京にね、
はいはいはい、
大学で出て行って、はいはい、でそれがまた何だろう、不思議なことにというか、うん、夫もね単身赴任で、
そうなんです、2人も行っちゃったんだ。
そうだからなんか完全に息子に引っ張られたって夫は笑ってましたけれど、はいはい、だから夫の方は2月ぐら末ぐらいだったかに決まりまして、はいはいはい、だからもうただの宿があるんですよ。ああ、
そうか、うん、いいですね、めちゃめちゃ
いいですよね。だからそれが決まる前から私も東京にね、そろそろちょっと東京でひらめくカードをこう楽しんでくださったりとか、うん、広げてくださる方にちょっと出会いたいなって思っていたら、うん、まあこういろいろ準備されてこう、
ね、すごいですね。なんか自分は、ね、そうなんですよ、考えてなかったところからどうとこう行くっていうかね、
うんうん、そうそうそう、だからね、まあ東京にお邪魔したらホテル代もかかるしなとかと思っていたら、まあ、この展開ですよ。
すごいですね。
本当に
もうどんどんもう行けるじゃないですか、
うんうん、本当にね。だからもうその新幹線乗ったらあとはもうね泊まり放題なので、
泊まり放題で
たくさん詰め込もうと思って、うんうん、またね東京の方でもご縁がいろいろ広が
って、そうですね、僕も東京行くことがあって、うん、なんか話したら、あそれ受けてみたいって言って言ってたんでね。
そうですよね、
すごくやっぱり、うん、素晴らしいカードやなと僕も思うんですけどね。
ありがとうございます。トムさんもね広げてらっしゃるのは、
はい、
心理学の
心理学の方ですね、はい、ね、VCA ってビジョンクリエーション協会で、
ビジョンクリエーション協会、
はい、はいはいはい、心理学の方で、はい、やっぱり幸せを自分で、うん、取り戻すっていうかね、
幸せを自分で取り戻す、やっぱり自分ですよね、は
い
は
い、そうですね、やっぱり自分が幸せになったら、うん、自分の周りに幸せな人がいっぱいできるっていうか、
すごくわかります、
うんうん、そんな感じで、まあ、全国展開ですけど、まあ、関西、名古屋、はい、鹿児島とかそういうのが、
鹿児島も、
はい、鹿児島も多いですよ。なんかそんな感じで、はい、東京から、北の方がほとんどいないんです今のところ、ね、だからちょっと今度東京に僕もちょっと講座を作って、今行ってるんですけどね、
はい、東京とかね多そうですけどね。
多そうなんですけどね、
なんか今まで手薄だったんですかね。
そうそう、
うん、ね、やっぱり
やっていた人が、うん、長野の方に引っ越しちゃって。
ああそうなんですか、
はい、
うんうん、
長野の方で戸隠の方に行かれて、でそこで活動されてるんで、なかなか東京まで、はい、来れないっていうことですね。
あ、そっか、関東圏になるのかな、
なるのかな、だいぶは奥ですけどね。
そうですね、じゃあもうここは、まあ、トムさんが人肌脱いで、
はい、ちょっと人肌脱いで
もう関西の面倒だけでなく、
はい、ちょっと行ってみようかなと。
そうですよね、
はい、まあ、将来的には、まあ、海外にも出れたらなと思うんですけどね、
そうですね、やっぱりこういうなんて言うんだろう、知恵っていうかな、
そうですね、
はい、これはたくさんの方にね、
ね、
お伝えして、
していきたいし、
もう幸せに生きる人を広げていかれたらいいですよね。はいはい、まともに私のそのカードも、
全く一緒なんですよね。
はい、そうですよね、はい。本当にね、どういう切り口かっていうので、はい、幸せに生きる人を広げるという感じですよね。
はい、そうですね。
トムさん、今日ね、一曲持ってきていただいてますけれども、はいはい、ちょっとご紹介、どんな風に選んでいただいたか教えていただけますか。
は
い、
ずっと、まあ、僕がその青春時代を過ごしたと同じように、サザンオールスターズの桑田さんってすごく好きなんですよ。はい、その方が、まあ、作った歌で、
はい、
ちょっとすごくいいか、今の時勢にいいかなと思う一、うん、曲を選んでみました。
あ、素晴らしい。はい、ではお聴きいただきましょう。サザンオールスターズで、嫌なことだらけの世の中で。
桜は紅しだれ 流れ気温林に浮かれて蝉しぐれため息にわけなどないわ未練などああああ悲しみを置き去りにして慰めの言葉で早めてくれ嫌なことだらけの世の中で一人生きるのは辛いけどこの街は濡れた頬酒で真っ赤に染める山分けはいい心乱れいとこ一夜いてつく胸に小雪が待っている果てもなくさまよいながらこの世から
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所はい、今日はライフビジョンアカデミーのトムさんにお越しいただいています。サザンオールスターズのね、
はい、
嫌なことだらけの世の中で、はい、なんか知ってるぞと思ったら流星ワゴンっていう、ね、ドラマの、ね、主題歌でしたね、
はい、もう大好きでずっと見てました。
私もずっと見てました、
はい、あれをなんかこうもう心理学をやり始めたで、こう紐解いていくと、はい、まあ、その通りやなと思うんですよ。
あ、例えば、
はいはい、過去に戻って、あれはなんかやり直すっていうかね、
はい、
で現実を変えるのは、今を変えるしかないっていう、うんうんうん、そんな感じなんですけど、
はい、
で過去の選択で、はい、間違った選択をしてるかも分からへんねんけど、はい、その時は最善の選択をしてると
そうですよ、ね、
いうことなんです。みんなそうなんですけど、その時一番ベストな選択をしてんねんけど、
はい、
結果現実が今現在が、悪い状態やったら、結局悪かったかなって言って自分を責めたりするんですよ。そうじゃなくて、
はい、
単に選択の結果やから、選択をやり直すっていうことを今現在すれば未来が変わってくるっていうか、
は
い、なんかそれをすごくこう見れたんかなと思って。
なるほどね、うん、まあ、過去は変えられないってねよく言いますけども、うん、はい、
でも過去の時に感じたことがあって、うんうんうん、そこでもう自分をなんかその殻に入れたりとかしてしまってるっていうところがあって、あの時謝っとったらよかったっていうのが結局謝らんで自分のなんかこうわがままでこうしてしまったいって現在でなんか悩んでしまってるって、あの時こうしとった方がいいな、ああしたとった方がいいなって、あの今こう後悔してるみたいな感じ、
はい、そうですね、今を変えていくっていうことですよね。
過去を選択したことが今現実で嫌なことが起こるんでしたら、はい、今の選択を変えるだけなんですよ。
そうですよね、
はい、そこから、変えたい、変わりたいか変わりたくないか、
うん、
この選択で未来は変わるはずなんですけどね。
そうですね、これがまた変わりたくないっていうその深いところでね、
深いところでね、
そう、なんかこう現象としては全然気に入ってない現象でも、
はい、
でも深いところで変わりたくないって思ってる部分があったりするから、
ちょっと裏に隠されたね。
そうなんですよね、うん、
変わっては困ることがあるとか、
そうですね、なんか変わらないことで得てる 何かがあったりとかですよ ね、
そうなんですね、はい、で今回の、まあ、ピンチはギフトっていうことなんですけど、はい、ピンチの時にやっぱりどうしても変わりたいっていうかね、
うんうんうん、
現実を変えたいっていう時にギフト、うん、ギフトがやってくるみたいな感
じ。なるほど、
はい、
うん、変わりたい、はい、変えたいっていう時に
変えたい、うん、ギフトがやってくる、うん、
ギフトがやってくる、
うん、ギフトが受け取れるっていう感じ、
う
ん、ギフト違うんだっていうんか、
ええ、
あ、ひょっとしたらこれ受け取ったら人生が変わるんちゃうかなっていう、うん、それがギフトを受け取れるこの心持ちなんかなと思うんですね。
なるほどね。
受け取ることってすごく人って弱いんですよ。
あ、そうなんですか。
苦手になってるっていうかね。
あ、
小さい時はお父さんお母さんから受け取ってるんで、愛を受け取ってるけど、大きくなるとなんか与えないとなんか受け取れないみたいな。
あ、なんか、あ、分かりますね。確かに、うんうんうん、そうか。
なんかにあの受け取ることが苦手に、何かを返さなければいけない
と思って、そうね、お返ししないといけないとか、はいはいはい、ただただ受け取るっていうのに悪い遠慮があったりとか、
うんうん、そうか。親からはやっぱ無償の愛っていうかね、
うん、
何も別に返してくれなくていいよ、あなたが幸せになってくれたらいいよっていう、ただそれを受け取ってほしいねんけど、なかなかそこがなかなかいいよっていう感じになるというか、
ね、あ、そうか、なるほどね、うん、そうか、受け取るのがね。だからその今こうギフトのかけらがこう見えてたとしても、
はいはい、
そこをキュッと掴むっていうところが、
はい、
やっぱりこうなんて言うんだろうな、覚悟とか、
覚悟がありますね。覚悟とやっぱりどれだけ素直になれるか、
うん、素直さですね、はい、素直さか、そうか、
はい、素直さなんですよ。
そうですね、
もうそれを受け取って、やっぱりこう私は幸せになるんだって決めるっていうこと、
うんうんうん、そうなんですよね。幸せになれるって、うん、素直に信じるっていうことかな。
そうそうそう、ってこんな、こんなこれもらってもなんか、うん、あの裏が出ちゃうかなとかね。
そう、裏が、そうですよね、うんうん、
だから受け取れないっていうか、 そうそうそう、
うんうん、
それまでのやっぱりいろんな経験がどうしても邪魔したりとかするんですけど、
そうですね、そんなにうまくいくはずがないとかね、うんうんうん、これ受け取ったら後からなんか
返せって言うんちゃうかな、
そうそうそうとかね、なんか罠あるん違うかとかね、うんうんうんうん、そういうのもあるのかもしれませんね、うん。でなんかそのギフトの返りももしかしたら見えてないかもしれませんもんね、
うんうんうん、
その時期じゃない
時期じゃないとね、うん、全然見えなくって、うんうん、時期が来た時に初めて扉が開くみたいな感じ。
なるほど、そうですよね、うん、だからやっぱりそうなんですね。そのピンチはギフトって思うけれど、うん、しんどい時期ってやっぱりある程度一定あるわけですよね、うん、
そこで何か学ぶべきことがないと、
うんうんうん、
次に行けないって感じかなと。
そうか、課題クリアしないと、
課題クリアしないとい
けないっていう感じでしょうかね。
そこは僕らあのじっと待ってる感じなんですけどね。
うん、確かにね、そうなんですよね。やっぱりこういろいろ、ね、私なんかもその息子が不登校だった時期っていうのがあるんですけれど、うんうん、もう花からピンチはギフトって切り替えれるかったらとてもとてもそんなことはね、うん、もちろんなくって、うん、で今その悩んでる方もねおられるわけですけれども、うんうん、私が例えばね、そのピンチはギフトですよって伝えても、
うん、
多分まだ伝わらないっていう方もいらっしゃるじゃないですか。
ですね、はい、
でそこはやっぱり早く早くっていうんじゃなくって、うん、ある程度そこで学ぶべきことであったり気づく、うん、そして変わるっていうような段階がね、
ありますね、
あるわけですもんね、うんうん、ね、この番組もそうなんですけれど、ピンチなことって絶対何かのギフトだよっていうのは、まあ、私は伝え続けたいなとは思ってるんですけれども、うん、今スコーンと入らない人も大勢おられると、
はい、
おられると思います、はいはいはい、ちょっと頭の片隅にでもね引っかかってくれたらいいななんて思って、
引っかかってるんじゃないかなと思うんですけど、
ねね、そうだったら嬉しいな、
まあ、幸せのは広がるって僕ずっと思ってるんで、意識っていうのは現実化するっていうかね、
はい、そうですね、
だからそんな感じでもう、うんうん、ある面では草の根で感じかな、ちょっとずつこうちょっとずつ広がっていく感じかな、うんうん、で心理学自体も僕、2010年からトレーニング始めて、
はい、
2011年から始まって4年ぐらいなんですけど、もう600、700人ぐらいかな、
あ、すごい数ですね、
うんうんうん、それもなんかちょっとずつ広がってる感じなんですね、
はい、
そういうふうに、いいもんは絶対広がるという、
うんうんうんうん、
そういうなんかこうポリシーっていうかね、っていうのを持ってるんですよ、うん、
なるほどね、
うんうん、あとは、誰が伝えてくれるのかなっていうか、
ね、そうですね、
はい、思いっていうのはやっぱり伝わっていくもんやと思ってるしね、
はい、
うんうん、
そうですよね。でなんか一人二人とこう広がっていくことで、
はい、
まあなんていうの、そこからまたバーッとね、
そうそうそう、
広がっていくという、
は
い、
で広がり方もやっぱりこう伝えた人が幸せになってもらったら、
はい、
絶対伝わっていくと思うんですよ、
あ、なるほど、うん、そうですよね、
はい、
やっぱりこう実際に見せる生き方で、
あ、そうそうそう、
っていう感じ、う
ん、そのらしさっていうかね、うん、それ好きなんですけど、その人らしさってあると思うんですね。
そうです
ね。でその人らしさがやっぱり自分の人生をとの扉を開いて幸せになったりとか、いろんな人に出会っていくっていうのが、やっぱ人生は旅かなとか思ったりとかね。
なるほどね、はいはい、だからもう本当に一つのスタイルじゃなくって、うん、トムさんにはトムさんの表現があるし、うん、はいはい、私には私の表現があるし、はい、他の方には他の方のっていうのが、うんうん、それぞれのね
味わいがある、
うんうん、それをこう世の中に何て言うのかな、表現広げる、うん、っていうのがね、私も絶対
そうですね、うん、思いがあったら広がるもんやと思うんですけど、うんうん、
はい
はい、
そうです、
ね、広げるじゃなくて広がるもんやという、
なるほど、広がる、
はい、
自然とね、はい、確かにね、無理なんていうか、無理くりこうね、はい、押していくっていうんじゃなくって、はいはい、やっぱりこう幸せそうに生きてる人の周りには
幸せな人がいっぱい集まりますから、
ね、集まりますもんね。でそこからまた、
うん、
なんかこう醸し出してるものに聞かれて、はい、
そうですね、
ね、行ったりとかね、はい、絶対ありますよね。
絶対ありますよ、
うん、でそこでやっぱりそのピンチの経験って絶対なんだろうな、味わいがね深くなるって私、うん、
そうですね、その人の人間性のこう広がりがあるのかな、
うんうん、そうですよね、う
ん、深みが出てきたりとか、
ね、深みですね、
うんうん、
だから伝える言葉にもね、うん、深みが出るでしょうし、うん、その日々生きてるこの生き様みたいなものも深みだとか広がりだとか、うん、なんだろうな、優しさとかね、うん、やっぱりこうピンチ経験すると、うん、
優しくなる。
なりますよね、うん、絶対なりますよね、うんうんうん、やっぱり寄り添い方が本当に深くなって、うん、
深くなる、
伝わり方も深くなるでしょうし、
ね、うん、言葉を投げかけるんじゃなくて、なんかいてくれるだけで、うん、なんかすごく癒されたりとか、うん、
存在で、うん、なるほどね、やっぱりピンチってねすごいもんですよね。
すごいですね、
うん、トムさんね、今ピンチの方にトムさんからの言葉の、
言葉ですか、
うん、プレゼント何があるかしら。
そうですね、なんか今ピンときたのは、うん、なんか自分で自分のことを幸せにできる力があると、
うん、なるほど、うん、自分で自分のことを幸せにできる、だってそうですよね、自分ですもんね、
はい、自分です、人じゃないんですよ、うん、自分なんですよ。
そうですよね、うん、
自分が自分のことを好きになって、うん、自分で幸せに、するっていうかね、
うんうんうん
うん、
そうですよね、うん、待っててもね、
うん、
人に何とかしてもらおうっていうわけにいかない、
わけにいかないですね。
ね、
で、まあ、日常でこうやってやってるのも幸せやし、
うんうんうん、
それを感じられるこう感性を高めていくっていう、
ね、感性、そうかそうか、そうですよね、うん、幸せだってことに気づく感性っていうのがやっぱり大事
ですよね。 大切だと思うんですね。それはちょっとした幸せっていうのが、うんうん、もうあんねんけど、なかなか感じられなくなってしまったりとか、
なるほど、そうですよね、うん、そこをこう磨いていくっていうのも、
そうですね、
一つね、
はい、
やっていくといいことなんでしょうね、きっとね、
いいことですね、
はい、
はい、
今日のゲストはトムさんでした、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okidoki.
歩けば雲の上、
はい、今日はライフビジョンアカデミーのトムさんのお話を伺いました。ね、トムさんは本当にね、いろんなことに造形が深くって、ね、心理のお話もね、すごく分かりやすくしてくださるんですけれども、やっぱりね、自分で自分のことを幸せにできる力があるんだよっていうことは、もう私たちみんななんですよね。一人の例外もなく、自分で自分のことを幸せにできる力がある。っていうか、自分で自分のことを幸せにしなくちゃしょうがないですよね。他の人にしてもらうわけにいかないです。そして今自分が置かれている状況だとか、自分のなんだろうな、周りに幸せを見つける感性っていうのもね、うん、これもとっても大事なんだろうなと思います。で、感性を磨くことで、自分がより幸せになっていく、まずそこも第一歩かな、そんな風に感じました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けいたしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
空高く っぱい宝いっぱい飛び出そうよ。